桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。今年はですね、正月早々に、私の同級生がですね死んだなんていう情報が来ましてですね、昨年は杉山も亡くなってしまって、我々もそういう世代になったのかなと思ったんですけど、私は刑務所にずっと長く入ってたんで、あまり同級生とのつながりがなかったんですけども、その亡くなったという同級生はですね、よく考えてみたら私の通学路に最初に会う人で、いつも小学校の帰りにこう山を通って帰ってきたりしたんだなと思い出しましてですね、改めてこう人と別れるの悲しみみたいのを感じたりしました。ぜひ皆さんね、健康第一って言いますか、その元気でなかったら何もできなくなりますんで、ぜひ体調にご注意くださって、皆さんも一人一人体調管理していただきたいなと思ってます。私もまだまだ頑張らなくちゃいけないと思ってますんで、健康注意したいと思ってます。ところでですね、私は今茨城の県警の方に保有個人情報という開示願いっていうのを出したんですけど、茨城県警の方からですね、なぜこういうのを出したかと言いますと、私たちの強盗殺人事件っていうのは、本部長っていうの県警のトップが指揮するもので、その捜査指揮簿っていうのは永久保存だと聞いてたんですね。で、永久保存指揮簿の中にその私に関わる捜査の資料がどんなものあるかと思って、一応その情報公開していただきたいっていう、昨年、茨城県警の方に直接申し入れてたんですけども、茨城県警の本部長さんの方から、返答が来まして、当該文書は保存していないっていうんですね。で、まだなぜ保存していないのか、ないものなのか、なくしたのか、それともお得意技で洪水で流したというのか分かんないんですけども、一応そんな書類が来まして、公文書の保存って、その警察ってどうなってるのかなって今ちょっと不思議な思いしてます。多分これもですね、また、近いうちに、皆さんにご報告できると思うんですけど、私たちの今国会賠償裁判では警察の方に求めている証拠は全て昭和61年の台風で流れてしまったという根拠にされてますけどですね、検察が言い訳として出してきた資料、洪水の資料に確かにこう荷物が流れてる写真があるんですね。そこに何て書いてあるかと思いますと、根元町車庫って書いてあるんですよ。県警は車庫というところに、重要な証拠をしまっとくのかなとちょっと今不思議な気もしてまして、その点についてもですね、今年の裁判では面白い展開になると思いますので、ぜひ、ご注目いただきたいと思います。それではですね、今日はまた先週に引き続きまして、押田先生に法医学のことについてお聞きしたいと思います。押田先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は足熊事件と東大事件についてちょっとお聞きしたんですけど、私その足熊事件を思うときですね、DNA ってどうもでっち上げじゃないかって気がするんですね、ある意味。その私は残念ながらあまり警察を信用してないもんですから、どうもその福島さんっていう確か当時の鑑定をするところの偉い人が出てきて証言したのを聞いたらですね、なんか全ての何百回何千回とやる証拠を全て全部使ったとかおっしゃったことあるんですよ、証言で。でどうもそれ聞いてると、なんか何百回とやってその都合のいい写真、菅谷さんと比べられる証拠みたいなあやふやな写真出てきた時にそれを一致したと作ったんじゃないかって気がしてまして、そういう、なんていうか初期の段階の誤りも含まれているような気がするんですよね。先生どんなこと
ですか？そうですね、やはりこの DNA 鑑定を、たまたま近くでどういうふうに進歩してきたかっていうのを、実感できたし、目で見ることもある程度できたんですけども、それを見ると初期の段階はやはりその犯人が 捕まったり、
はい、
あるいはそれで犯人の血液があるとか、
はい、
被害者の血液がある場合にしか DNA 鑑定してはいけないっていう、
はいはい、
通達が出てるんですね、ということは何かというと、私どもがご遺体を解剖するときには、はい、犯人が捕まってないケースもたくさんあるわけ、
はいはい、そうですね。
ところが実際はどうやって首を絞めたかとか、どういうふうにして殺したかとかっていうことを、はい、犯人が捕まってない時にも解剖してるわけです。でそれで後で犯人が出てきた時に、
はい、
自供した内容と合うか合わないかっていうことを合わせる、はい、これが実は科学なんです、
はい、はいはい、そうですね。
ところがその犯人とか被害者がはっきりしてる時しか、
はい、
やってはいけないと。ということはこれ、
はいはい、
科学ではないということを、まあ、認めてる文書なんですね、我々プロから見ると。
あ、なるほどね、はいはい、
それが平成4年、
はいはい、
だったんです、はいはい、で足利事件はその前ですから、はい、そうすると、
はい、
まだそういう通達も出てくるような前の、実用化する前の段階
で、本当にあまりもう信用性ないものだった、そもそ も
そもそもがそうなんですね。
あ、
でその後平成8年ぐらいになって、
はい、
少し DNA の方が増えまして2つ、
はいはい、
そして平成15年に指針が変わりまして、
はい、
当分の間におけるそういう犯人が見つからない場合とかっていうのをするっていうふうに言ったのを削除して、
はい、
要するに犯人が捕まらない場合であっても、
はい、
DNA 鑑定してもいいですよっていう通達が出たのが平成15年。
あ、なるほどね。
で実際その当時は今よりももっと少ない DNA の方だったんですけども、
ええ、
今の最新 の DNA の検査になったのは平成18年、
でまだ10年ぐらい前、
ちょうど10年ぐらい前ですね。
なるほどね。
でそこで、非常に技術としては今の進んだ技術が一般に使われるようになったんですけども、はい、ええ、残念ながら最初に十数年間は犯人が捕まらないものはやってはいけないっていうのがあるから頭の中にあるので、実は後から考えると、
ね、
あれって思うようなことが出てくることが実例としてあるんですね。
あ、そうですか。
で実際は今ここ10年ぐらいはもう非常に進歩した DNA の検査法になってます。
今はだってじゃあ信頼できるっていうことですか
と思いたいんですけどね、はい、残念ながら、この白黒もはっきり分かるし、
はい、
犯人でないっていうことも 100% 証明できるのが、
はい、
今のところ指紋と、
はい、
DNA 鑑定なんですけども、
はいはい、そう言われてますね、
ところがこの DNA 型鑑定の場合に、
はい、
恐ろしいことがいくつかありまして。
どんなですか。
一つは、はい、犯行現場っていうのは誰が出入りしたかわからない、
はい、
特に警察の幹部が勝手に出入りしている可能性もあるんですね。
それどういう場所
って、例えば足利事件の後に問題になった今市事件ってあるんですけども、やっぱり若い子供さんが殺された事件
ですね、はいはい、
その時に男の DNA 型が出たっていうんで、これが犯人だっていうんでずっと追っかけてたんですけども、
はい、
捕まらなかった、
はいはい、
で足利事件が無罪になってくるし、
はい、
あれということになって、はいはいはいはい、見た時に実はこれが警察官の、それもかなり偉い人の警察官の DNA だったということが後から分かりました。
今市事件というのは茨城の方に死体が遺棄されたんですね。
はいはい、ですから、はい、そういうなんて言いますか、第三者が専門知識がない人が現場を汚染する可能性っていうのがあるんです。でこれはいけないということで、その当時新聞も大きく書いて、特集記事もやったんですけど、
はいはい、
いや20年前はそれあるかもしれないよねと、
そうです
ね、今はないよねって言ってるんですけど、
そうです
よね、実は、最近こう数年の間、3年ぐらいの間に、白骨になったご遺体の、持ち物、所持品で、男の DNA が出たと、
はいはい、
いうことで犯人だと、いうことで、調べたらなんと、その3人とも警察の担当の人の DNA だった。これが表沙汰になったのは去年です。
あ、そうですか、
はい、
やっぱり不用意に触ったってことなんですか。
いや、そうじゃなくて、資料から DNA を取るために、 関与した警察官も、
じゃあ そもそも基本的な部分で欠けてるってことになるじゃないですか。
ですから、マスクをして帽子をかぶって、手袋をしてやりましたっていう書類になってますけど、そんな形で汚染するっていうことはありえないんです。これどこかに嘘があるか、実際にやったことを正確に記載してないと思います。
なるほどね。
これは去年の話です、
はいはいはい、
ですから20年前の話で、だからこうだっていう議論ではなくて、逆に、そういう間違いが起こりうる検査法でもあると
なるほど、ね、
いうことは頭の隅にしっかりと入れておく必要があります。
でも私そのこういう自分が冤罪的体験させられてるせいですかね、あまり警察信用してないんですよね。その要するに隠したりするケースってないんですか、
いや警察官のほとんどの人はもう真面目に正義を貫くとして、それも、はい、私も50年間いろんな人に会いましたけども、はい、本当にもう靴をすり減らしていろんな情報を集めてきて、うわよくやるなと思う人がいる一方で、今度は暗いばっかりを上の方に行こうと思って威張ってるエセ正義派の警察官がいるっていうことも知ってます、
ですよね。でもそういう人たちが指揮するから問題なんですよね。
そうです
ね。偉くなる人が多いじゃないですか、
そう上位下達ですから、はい、基本的にはそういうところが問題だと
ですよ、ね、
いうふうに私も思って、なるべくそういうものがないようにと思って、協力はしてるつもりですが、最近になって、名誉教授になってから民間の方からもいろんな相談が来るようになってきたんですけども、そういうのを見てくると、ちょっとドキッとするケースがいくつかあります。
でどんなケースありますか、
例えば、判決が出た鹿児島の、強姦事件ですけども、これも一審判決では懲役4年という判決が出てたんですけども、一番大事な女性の体内から出た DNA 型が、検査鑑定不能と、
強姦事件というか今の中に要するに体液って、男のものが残ってるはずですよね、
その検査一番基本になる検査が鑑定不能ってなって、懲役4年という判決が出たんで、これはおかしいなと思って弁護士さんが申請して、高等裁判所の裁判官が私に鑑定依頼をしてきました、それで、これ警察が専門家が調べて鑑定不能って言ってんだから難しいんだよねと思っていろいろ配慮して検査しなきゃなと思ったんですけども、基本通りにやってみたら簡単に出た、
これそうするとそれは警察がごまかしてたってことになりますよね。
これは本当に検査をしていなかったのか、あるいは検査法がずさんで、できなかったのか、これはもう大問題で、それこそ強制捜査をして調べた方がいいというふうに私なんかは思います。
そうですよね、
そういう中で、やっぱりこの袴田事件が注目されてるんじゃないかなと
思
います
。私そこもちょっとお聞きしたいと思ってまして、袴田事件はね、先生もご存知のように、なんか検察官が今度本田官邸って言いますか、その正しさをちょっと検証したいなって言いますけど、かなりすごい怖い気がしてるんですよね。
この袴田事件はまた今までの最新事件と比べてもっと古くて、
そうですね、
昭和41年の6月ですから、
そうですね、我々と深川事件と変わらない事件ですよね。
その時は実は私はまだ医学部の学生だったんです。でこれ清水で起こってるんですけども、実は清水の市立病院に私はその時に1ヶ月間
インターンか、
先輩がいて遊びに来いと言われて、その市立病院に実は1ヶ月間行って、先輩がおごってくれるお酒をごちそうになっていたという年なんです。
そうなんですか。
その3月にその病院にいたんです、1ヶ月間。その3ヶ月後の6月に起こった事件だっていうのもまた不思議な因縁で、その後、袴田さんが逮捕された後に、裁判が開かれてる最中に、事件から1年2ヶ月後に
御殿の衣類ですね、
味噌が減ってきて
出てきた、
御殿の衣類が出てきて、それまでパジャマで、犯行したって言ってるのに、起訴状から何から全部変えて
そうですね、
御殿の衣類でやったっていう、これは前代未聞の経過で、それでも一審死刑、控訴審死刑、最高裁で
確定しましたね。
確定しました。その後にたまたまこれも縁がありまして、本当にこれ問題ないのかどうかっていうことを再検討してほしいと言われまして、 当時はあの静岡県にあの医学部がなかったんです。
ああそうですか。確か
に、まあはい、そのためにあの、町の開業医が2体あ、まあ、4人殺されたんですけども、2人は町の開業医、
はい、
から2人はその清水市立病院の幹部の人が解剖したんですけど、これは法医学の専門家じゃないんで、頭の解剖をし忘れて、その翌日に4つ頭を連続で開けてる記録になってるんです。これもびっくり仰天ですけども、ですからあの書いてる文章も専門家の我々から見ると、え、大丈夫かねっていうレベルだ。あ、そこから実は疑問点が始まった。それで普通は身長と体重を測るんですけど、体重も測ってないんですよ。
あ、そう、かなりずさんというか、もう全然やってないと同じ、
ね、もうこれはあの素人みたいな解剖なんですね。それで、臓器の重さも測ってなかったりするんです。で、体格がわからない。身長だけだとどのくらい太ってる人かってわからないんですよね。で困った時にあれと思って、亡くなった女の子が実は有名なあの女子高校だったんです。でひょっとするとそれ、身体検査のデータがあるんじゃないかって調べてもらったら出てきました。
はい、
と身長体重胸囲座高まで分かった。そうすると大体分かります。
はいはい、
あ、これだったら検討できるっていうんで、今度その体型が似ているボランティアの女性、まあ、20歳前後の人に協力してもらって、体の CT 検査を
してですね、
そしてその当時凶器がクリコ型になってるんです。
あ、クリコ型、はいはい、
これで4人、
あれ何センチ、何センチ、長さ何センチぐらいですか。
これ14センチぐらいなんですけど、先がはげて 13. 点何センチなんですけども、このクリコ刀っていうのは実は落とすとパカッて割れるんです、
ね、あ、これもろい、
なんていうか鍛錬してないんです。
あ、
だこんなものを持って殺人に行くっていうこと自体が我々プロから見ると大丈夫かなという気もあったんです。
あ、
そこでその凶器が本当に使われたものかどうかっていうのをやるために、その被害女性の体型が分かりましたんで測ってみたら合わない。
あ、傷の跡がですか。
損傷ができないということで、平成5年に意見書を出しました。ところがこれもまたポイされまして、たった2人の検査では信用できないって書いてあったところ、容姿と思って今度女性たくさんの10人の人に協力してもらって、これ大変なんですね。病気の時にレントゲン取るのは当たり前なんですけども、病気でない人にレントゲン取るためにはボランティアでないといけないんですが、まあ、そんなことで、協力してもらってやっと10人にして、出したんですけども、それでもまだ
無視された。
裁判所は動きませんでした。
そうですか。
でそうしているうちに、これはもう進歩した DNA 鑑定でやってもらおうと思って、実は平成12年に一度やってもらった。
あ、そうですか。もう16年前ね、
ところがその時のDNA 鑑定の第一人者の、まあ、石津先生っていうんですけども、はいはい、石津先生と科学警察研究所がやったんですけども、その当時の技術ではできない、私の技術ではできませんから、元のところには手をつけませんと。これが実は鑑定医の私たちが尊敬する先生のやり方です。できないのに使ってしまってはいけないと、こういうことをこの鑑定の先生は残してくれました。
ああ、そうですね。
でそれが結局また10年後に、今度は DNA 鑑定で袴田さんの DNA 型と違うっていう結果につながってくるわけです。で今回は後で発見された5点の衣類についている血液型っていうのは実は異様なんですね。これも神様がなんでこんなことしたんだろうと思うんですが、殺された方の旦那さんが A 型、それで奥様が B 型、そして長男が AB 型、で女性の方が O 型、
4者4様
4人違う、ということは、AB 様式の血液型を調べると、着衣にどうやって血液がついたかっていうのを調べられる。これを調べ見ると
ね、はいはいはい、
実際に最初に殺されたと思われている旦那さんのは A 型ですから、A 型は上着についてるんです、しかし、B 型の あの血液型は上着にはついてないんですよ。
でどこについてあるんですか、それは。
あの肩とズボンの下の下着ですね。
ズボン下、じゃあズボン抜いてやったってことなんですね。
という話なんですこれはありえないんですよね。でズボンにはほとんど血液がついてないんですよ。でズボン下にはべっとり血液がついてるんです。
ですから、そうするとズボン抜いてハンコしたことになりますよね。
あ、それ本当かいねと。もう最初見た時からこれ
大丈夫かね。もう自分たちもこれね、まあ、絶対おかしい。
そういう意味でやはりあのDNA 型を調べてみる必要があるね、はいはい、っていうことになって、で実際にはあの白半袖シャツ の, あの肩のところにあの B 型があると、
はい、
で B 型は奥さんも B 型なんだけども、
袴
田さんが B 型
だ、そうです、ね、そうですね、
だからこれはあの反撃を受けた時にできた血液なんだというふうにして有罪になった。
ああ、なるほどね。
これが今回問題になりまして、はい、B 型を調べたら奥さんと袴田さんが B 型なんですけども、今はあの男女は区別はすぐできます。
ああ、なんかミトコンドリアとか、
これはじゃなくて、
あのどんな、
これは XY で、
えあ、X、はいはい、
XY で、
はいはい、
で女性は XX、
はいはい、
で、男性は XY ですから、はい、調べたらこれは男性の血液だって分かった、
はい、じゃあそれは袴田さんしかありえないですよね、
でっていうふうになるんですけども、はい、さあそこで問題は今の進んだ最先端のDNA 型で、その詳細が分かるかっていうことになるんですが、
はいはい、
なんせ事件から40数年
経ってます。50年近くなりますからね、
はい、こんなケースを検査した事例っていうのはないんです ね、 ですね。もちろん、はい、あの大昔のことを検査している専門家はいますけど、
はいはい、
それはまたちょっとこの犯罪の問題とは違うんですね。で実際はあの、殺人事件でもその当時事件が起こってから15年で、
はいはい、
あの時効になったんですけど、それははるかに超えてる、40数年ですから、
そうです、ね、
まあ、これは簡単に検査ができるわけがないだと思って、おりました時に、突然あの検察官と依頼の人と、それからあの弁護側依頼の人、
はいはい、
両者が検査したわけですけれども、まあ、なんで今回もあのなんと検察官依頼の鑑定人が犯人としては矛盾するというのが出てた、はい、
両方そうですね。
ところが今回は、ええ、弁護側依頼の鑑定人は同じだったんですけども、ええ、検察官依頼の鑑定人が非常に良くない人を推薦してました。
それが問題なんですね。
でこのために大きな問題が出てきまして、なぜかと言いますと、あの鑑定嘱託を裁判所から依頼されたのは平成23年の8月だったんですね、
はいはい、
ところがあの検察側鑑定人が出してきたあの、DNA 鑑定の検査をした日にちが、それの6年前の2005年2月という、
えそれ どういう意味なんですか。
意味が分かんないですね。
全く意味が分かんないですね。書き間違えたとか。
いやそういうことはないですね。これ機械がやるんですけども、実際そういう日にちをつろまかしてたか、あるいはいつもそういうことをしていたか、偽造をしてたのか、それとも機械がそういうインチキの機械を使ったのか、わからないんですけども、これはあの私があの、弁護側から相談を受けた時に、おかしいっていうことを言って、訂正するところはないんですかっていうことを鑑定人に聞いて、その後でこの日にちは何ですかって言った瞬間に絶句したというふうに聞いております。ただこういうことが、あの現実にこの袴田事件で起こってきたんで、私もびっくり仰天しました。
御用鑑定人ですよね、はっきり言って。これじゃあ本当に、
まあ、これはあの真相を解明するための鑑定人とはちょっと思えないと、まあ、それで大事な資料を消費したとすれば、これはもう大問題だなというふうに思っていました。
先生、私はその、はい、非常に今後の展開に不安に思ってましてですね、
はい、
この袴田事件、また死刑時代に連れ戻すなんて検察官は嘘吹いてますんで、
はい、
先生、この鑑定についてどんなお考え、
普通の検査をした場合に検査ができるような問題ではないということはもうはっきりしてます。そういう面ではいろんな、ああでもないこうでもないということをやって、本当の真相を解明する努力は必要だと、こういうふうには思います。
真相って、さっき言ったように先生がおっしゃったように、はい、その血液の付け方は異様ですよね。ありえないって言いますか、ある意味。
ですから、そういう面では、これが本当に被害者の 血液型なのかどうかっていうところでは、まだあの大量に血液が残ってるんで、私はもし相談を受けるとすれば、これ被害者の血液が本当についてるんですかという検査、あるいはこの仲間さんが疑われているところが全部使われたとしても、実はあの東京電力女性会社員事件の時には、はい、一度検査をした検査者が残している抽出物っていうのがあるんですけど、それまで全部検査したんです。この東電女性会社員事件っていうのは未だかつてない経過なんです。それをやるべきだと思います。
そうするとそのまだまだこれからいろんな進歩があって、またもっと違うっていうか、その新たに発見真相が分かるってこともあり得るってことになりますよね。
ですから本当にこれ被害者の血液がついてるのか、だって、ズボン脱いで下着になって
まだ殺してまた入ったってこと、
血液がつくんですかっていう、そこからはおかしいと思うんですね。
ですよね。
私は率直にはそんなふうには思います。
はい、ありがとうございます。
赤間田事件のお話を伺ったところでも今日も時間がなくなってしまったんですけど、要するに中先生、DNA 鑑定について警察が独占するとかですね、いろいろな意見があって、私非常に怖いと思ってるんですけど、法学分野のこの将来について先生はですね、ちょっと将来像みたいなお話いただけたと思うんですけど、
まあ法医学の分野では一つはそういうご遺体を解剖するお医師さん、それから毒物を検査する薬学関係の人、それからあと血液型とか DNA 型を検査するような分野と、この大きく3つが協力してご遺体を解剖してるんですけども、残念ながらこういう分野はものすごく内容は高度になってきてるんですけども、残念ながらお医者さんでこういう分野を専攻したいと考える人が少ない。
若い人です
か？なぜかというと、ありがとうございましたと言ってもご遺体は手が動かないです。まあ、別に賄賂くださいって言ってるわけじゃないんですけども、
そうですよね、
謝礼も出しようもないっていう、そういう中で私どもは奉仕の精神で自分のお金を持ち出していろいろ鑑定したりしてたんですけども、残念ながら予算がついてこないということで、ずっと私も40年間飯暴行してきたんですけども、これではいけないということで、なんとか予算をつけてほしいと思うんですけども、残念ながら DNA 型鑑定についても、だから解剖のいろんな手当についても、今予算カットする方向に動きつつあるというので、非常に私も心配しています。
ぜひまた今後ともですね、ぜひ演説者のためにも、翻訳のためにもぜひ力をお貸しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと長い時間ありがとうございました。今日は2週にわたりまして石田先生の翻訳の話を聞きました。まだまだお聞きしたいことたくさんあるんですけど、いずれまたお聞きする時間を設けたいと思います。今日本当にありがとうございました。ぜひじゃあ今日はこれでお別れしたいと思います。おやすみなさい。
人の上のどこかどこかどこか、春待人の心に。
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり。